はい、グッドパッチストラテチャンネルです。まあ、毎回デザインと何かしらについて語っているチャンネルでございます。で、今日のテーマは自転車のアップデート。まあ、自転車というのはこうハードウェアの例えとして使ってるんですけども、まあ、ハードウェアとアップデートっていうテーマで何かしらお話しできればなと思っております。グッドパッチデザインストラテジストの村中です。よろしくお願いします。そして、
はい、デザインストラテジストの、小林です。お願いします。
はい、デザインストラテジストのファンジこと伊沢です。
そうね、毎回ニックネームが飛び交ってたけど、
確かに
ちゃんと説明してなかったですよね、
うん、
ちゃん
そうですね、
はい、そうそうそう、言わないと分かんないから、
うん、ファンジは伊沢です。あの小林はあのコバピーってみんな呼んでます。源さん、村中って自己紹介したのは源さんですね。
村中源さんです。
はい、なんでパンチとコバピーと源さんの3人でやっていきます。お願いします。
はい、よろしくお願いします。で、今日のテーマは、まあ、ハードウェアと、アップデートみたいなところなんですけども、これはまあどういういきさつでこういう話になったかというと、コアピーさん、
はい、
いかがでしょうか。
はい、自転車をアップデートするっていう体験をつい先週したので、それをちょっと今日話そうかなっていうふうに思ってました。で、自転車のアップデートって何ですかっていう感じだと思うので、ちょっとその体験ごとお話しするんですけど、
はいはい、
今うちにはですね、2歳半ぐらいの娘がいるんですけど、彼女が生まれて、1歳になった時ぐらいに、その娘を乗せて移動するために、電動自転車を購入したんですね。で、その時に自転車屋に行って、オプションを選択するっていうことで、前に自転車の前に、子供用の椅子をつけて、自転車の後ろにカゴをつけるっていう、そういうオプションを提案してくれて、まあ、それが一般的ですよっていうこと でそれをそのオプションで購入して、そこから1年半ぐらい、一緒に買い物に行ったりとか、まあ、保育園の送り迎えとかもそれでやってたりするんですけど、まあ、それで、使ってましたと。
はい、
で、椅子の上にですね、こう雨が降ったりとか風が強かったりするときに、
うん、
ジップでこうかけることができるカバーがついてまして、う
ん、はいはい、ありますね。
で、そのカバーがですね、最近もう身長が伸びてきちゃって、椅子より頭が上にあるんで、
なるほど、
カバーをかけると首がぐねって曲がっちゃうんですね。
うんうん、
カバーで押さえつける感じになっちゃうのでもうちょっとこれはさすがに娘がサイズオーバーだよねっていうことで、先週自転車屋に相談しに行ったんですよ。これどうしたらいいですかって、うんうん、
なるほど、
まあ、そしたら、うん、まあ、そしたらもうこれはなんだろう、前につけるタイプの椅子ではもう限界なので、後ろにつけるタイプの少し大きいチャイルドシートをつけた方がいいですという提案をしてくれて、なんだろう、もうそれを採択すると、分かりましたっていうことで、後ろの椅子を注文したんですね。で、そうするともともとあった後ろにあるカゴは前に持ってきて、まあ、前についてたシートは取り外して後ろに新しいシートがつくと、そういうセッティングに新しく変わることになったんですけど、自転車の本体、フレームであるとかバッテリーとかギア周りはそのまんまで、オプションというかそのシートとカゴの位置が変わるっていうアップデートをしましたっていうことで、あんまりない体験だなっていうふうにその時感じたんですね。そのハードウェアがアップデートされるっていう、
うんうんうん、
それをちょっとみんなにもシェアしておきたいなっていうふうに思ったっていうところですね、うん、まずは。
うんうんうんうんうん。
確かにそうですよね。今の時代、何かこう買ったものをアップデートするっていう時に、例えばアプリとかだと結構簡単にワンタッチで、
うん、
アップデートしますみたいな感じでの体験が、要はアップデートって結構簡単にできるっていう体験が身についているっていうか、割とこう、まあ当たり前じゃないかもしれないですけど、感覚的にはこう定着してきているという中で、ハードウェアとなると全くそうじゃなくて、わざわざやっぱりどっか行かなきゃいけないし、まあ行かなくても自分でやるときには購入して、何でしょうね、その、アップデートするためのスペースを取って時間を作ってとかっていう風にやらなきゃいけないみたいな、
うんうん、
そういうことですよね。
そうですね。
ね、なんか、
うん、そうそう。
確かに、うん、アプリとかだと自分でできるけど、ハードウェアってできないのが多いなって確かに今聞きながら思いましたね。
うんうん、そうそうそう、あの見積もりにもですね、うん、ちゃんと取り付け工賃っていうのは入ってるので。
なるほど、なるほど、なるほど。
多分頑張れば。自分でそのシートだけ注文して、
うん、
自分でなんだろう、スパナとかドライバーとか使って付け替えるっていうことはできるんでしょうけど、うん、まあ、自分が使うものならもしかしたらそうしてたかもしれないですけど、自転車って割とこう安全性であるとか、子供が乗るので実際に、
うん、
なんか間違って付けちゃってたりとかしたらちょっと嫌だなみたいなのは、うん、その見積もりを見たときに納得したポイントでしたね、うん、店にやってもらうっていうのは。
なるほど、なるほど。
トルク管理とかは絶対やってもらった方がいいなと思って。
そうですね、
うん、
なんか外れちゃったら嫌だし、
うん、そうそうそう、
やっぱそう考えるとあれなんですかね、リスク時代って感じなんですかね、その辺の取り付け工賃とか、
うん、めんどくさいよりもそっちが僕は先に想起されましたね。
ね、そうですよね、うん、なんだろう、こうさっき源さん言ったようなアプリとかってただで誰でもアップデートできるものじゃないですか、うん、でスマホがもう主流になってきて、うん、アップデートイコール何簡単なものっていう価値観も少なからず出てきてるのかなと思ってて、
うん、
でそのご時世に、この令和2年のそんなご時世に、なんかハードウェアアップデートしようとした時の手間と金がかかるっていうのが、なんか昔よりもちょっと負に感じ、ネガティブに感じてる部分もあるのかなとかって思うんですけど。
確かに。
そう。
大体ただですもんね、ソフトウェアアップデートって。
そうそうそうそう。
そうですね。
実際今回僕が支払ったお金って、その、うん、まあシート、チャイルドシート本体とカバーと、あと取り付け工賃とかもろもろで3万円ぐらいかかってんですよ。
え、そんなかなかやな。
そうそうそう。結構高いんですよ。
すごいな。
だから結構びっくりしましたね。突然の出来事というか、まあ予見することはできてたんでしょうけど、その取り替えるっていう行動自体やっぱ突然訪れたので、その時にショットでポンってお金がかかるっていうのは、なかなかそのソフトウェア中心の生活をしてる我々にとっては、我々にとって、僕にとっては、ね、突然来たなっていう、うん、
ですよね、
感覚でしたね。
確かに。
あの店では平然を装うというか、見積もり受け取ってびっくりする様子は見せなかったですけど、ちょっと内心おおっていう感じ、うんうん、突然来るなっていう。まあでも、なんていうかな、その、
うん、
あれかな、納得感はやっぱありましたね。
うん、
このものがいくらで、
うん、
取り付け工賃がいくらで、でさらに、うん、やっぱここから先、まあ、娘が自分で自転車に乗ったりとか、まあ、歩いてどこにでも行けるようになるまでは、まあ、一緒に自転車に乗って行動する機会がかなり多いので、うん、何年かなと、うん、自転車乗るのは3年ぐらいかかるのかな、3年間一緒に娘とこの自転車で行動するために必要な、うん、ハードウェアアップデートって考えると、一歩引いた視点でそういう風に見ると、別に高くはないだろうなっていう。うん。
確かにね。年1万円で多分月1000円かかんないぐらい。
うん。
で、幸せを享受するって考えれば、
うん、
まあまあまあ、
うん、
いいのかな。
そうですね。あんまりそういう冷静な分析は 今になってできましたけど
当時お金払う瞬間とか見積もりもらうときはちょっと難しいかもしれない、
うん、うんうん、まあ、だんだんこう納得感が出てきたって感じですかね。まあ、あと今日この場で話してみてちょっと思ったのは、あのハードウェアのアップデートってちゃんとその、うん、なんだろうな、自分で価値を理解して、
うん、
機能とか性能とかもしっかり理解して意思決定をしてハードウェアをアップデートするっていう、うん、そういうステップだと思うんですけど、
うんうん、
一方でソフトウェアアップデートって何が行われたのかわからないっていうままアップデートされてることが日常茶飯事なわけじゃないですか。
はいはい。
確かに。
だからもう全く別物なんだなっていうのはちょっと今感じましたね。
ああ、そっか、なるほど。
確かにね、そう言われるとわかんないですよね、アップデートソフトウェアしたときにね。
うん。MacOS とか iOS とかアップデートされてもこと細かに何がアップデートされたのかって知らないことの方が多いですよねっていう。
うん。
うん、
ですね。
そうです。そうです。そうですね。Apple、うん、まあ、iOS のアップデートとかは比較的なんかハードウェアとソフトの間ぐらいを言ってるのかなと思ってて、細かいアップデートは別として、大きいアップデートあるときって、こんな風になりますみたいな、ドカーンって発表するじゃないですか。
うんうん、
そういうのがあると、ソフトでも、まあ、ああ、こうなるんだなと思って、自分の意思でアップデートしたいとか、こうなるかにしたくないとかってできるけど、
うん、
それ以外のソフトウェアアップデートってあんまり、そうね、自分の意思で、したい、したくないって判断できるものはないかなって思いました。うんうん、
そうですね。
かつ、ソフトだと、アップデートしたら、アップデートした前のものっていうのはもう消え去りますけど、ハードウェアだと、アップデートしたら、負が生まれますよね、うん。もう使わなくなったここどうしよう。自転車だったら取り外したものが使えなくなるとか。
うん。
うんうん。その辺も含めて考えると、もう、アップデートって言葉は一緒だけど、ソフトとハードって全然違うものですよね、きっとね。
そうですね。
うん。
ですね。うん、コアピーさんのその体験はまあ突如起きて、
うん、
やべえ、直さなきゃいけない、アップデートしなきゃいけない、で請求額結構だなみたいな感じで、で、わざわざこうアップデートしに行かないといけないし、
うん、
お願いしないといけないし、うん、時間かかるしみたいな体験っていうのは、うん、めんどくさいことだったんですかね、ネガティブなことだったんですかね。
めんどくさいとは思わなかったですね。
うん、
どちらかというと、うん、もうやらなきゃいけないっていうその
なるほど
ミッションとしてやってきたなっていう感じ で、
うん、
でかつ、まあ、自分の趣味のこととかだったら、
うん、
趣味のこととかまあちょっとした仕事のこととかだったらめんどくさいなって思うかもしれないけど、うん、主に子供のためのアイテムとして持ってたハードウェアなんで、そこにめんどくささとかはなかったし、うん、って感じですかね。
なるほど、
うん、
なるほど、なるほど。なんかこうね、なお、まあアップデートっていうとちょっと今っぽい言い方ですけど、昔だったら自分の持っているものをなんて言うんでしょうね、まあカスタムするっていう言い方、昔だったら趣味のものだったらしたかもしれないですけども、
うんうん、
そうやってこう。こうめでていくというか愛していくというか、
うん、
そういうふうにこうやっていくっていうカルチャーもあって、例えばまあ、うん、直すとか作るっていう観点で言うと、一方でなんか DIY みたいなものもあったりして、
うん、そうですね、
ね、なんか直すとかっていうこととか作るってことがエンタメ、一方ではエンターテインメントで楽しい体験で、一方では、うん、義務的な体験でっていうの結構分かれるのかなみたいなことはちょっと感じますよね、
う
ん、
そうですね、そこの分岐はありますね、うん、僕自転車2台持っていて、
はい、
その子供を乗せるための電動自転車と、あと自分が趣味とか、まあ、あと自分一人で移動するときは、
うん、
キャノンデールっていうアメリカのロードバイクのブランドのロードバイクを 載ってるんですけど、うん
はい、
そっちに例えばなんか新しいサイクルマシンをつけるとか、
うん、
ライトをちょっと変えるとか、
うん、
あとタイヤをなんか交換してみるとか、
うん、
そういうのはちょっと楽しい体験。
なるほど。
だからさっき源さんが言ったそのカスタムに近い。
そうですね、
うん、あの感覚なんですけど、今回のその子供用の電動自転車をアップデートするっていうのはカスタム的な楽しさは全く感じてないですね。
ですよね。
うん。だからそのフレーム本体、そのなんていうかプラットフォームになっているその車体、
はい、
をどちらを愛してるかっていうと間違いなく僕の個人のロードバイクの方を愛していますね。
うんうん。そうなりますよね。僕もすごく昔ですけど、買ったバイクは原型をとどめないぐらいカスタムしてましたけど、それと趣味的なことと義務的なことってやっぱり全然違って、ただ両方に共通してるのは、こう直したりカスタムしたりした時に出てくる前の部品とか前のパーツはどこに行くんだっていう問題は共通してあるわけですよね。
うんうん、確かに。
なんかこうそれをどう使うのか、誰がどう処分してるのか、うん、処分してていいんだっけ、なんか再利用できるんだっけみたいなことが今結構世の中的にテーマだったりすると思うんですけど、
うん、
なんかそのあたりはこう、まあ、隠されてるわけじゃないとは思うんですけど、あんまり見えてこないなっていうのも結構問題なのかなと思ったりしますよね、
うん、そうですね、
うん
うん、
確かに、あの僕の子供用の電動自転車のもともと前についていたチャイルドシートはどこに行くんだっていうことを今僕は知らないので、うん、明日引き取りに行くんですけど、
うん、あ、そうなんですね、
うん、明日新しい後ろ用の後部座席がこうついたものを渡されるときに、取り外された前のチャイルドシートを僕に渡されるのか、
はい、
自転車屋さんが処分するのか、
うん、
処分ではなくまた第三者に渡って中古品としてリユースされるのか、
うん、
その辺はちょっとまだ分かってないんですけど、
うん、
確かにそこまで多分僕の責任なんですよね、うん、その所有者、
ほうほう、
所有者の責任なんだけども、うん、それを知らないっていうのは今僕の一つ問題かもしれないですね。
なるほど、それは所有者の責任を考えるわけですね。
うん、買った人の責任、まあ、うんうん、全部っていうわけじゃないと思うんですけど、まあ、そのサステナブル的な視点だと、うんうん、その作り手の責任と買い手の責任みたいなのは、うん、まあ折半なのか比重はちょっと分かんないですけど、まあ、両方あると思いますけど、はいはい、僕が今捉えられる責任としては僕の責任というか、
そうですね、
この持ってるものってどうなるのっていうのを知らないっていうのは一つ問題かなっていうふうに思いますね。
ああ、確かに確かに、
うん。
それってなんかウェブサイトに行きゃ載ってるっていうものでもないですもんね。
そうですね。
ね。ああ、そこは確かになんか、これからの時代、ちゃんと見せた方が良いかもって今話してきてて思いましたね。
うんうん。
その社会とのコミュニケーションとして、
うん、
企業が。それちゃんと表明してないと、良くないかもな。
うんうん。
ですね。
うん。一方で、それを強みにしてるブランドも今、世の中にはたくさんあるわけじゃないですか。
確かに、言われると、
うん。うんうん。サステナブルブランドなんていうふうに言われるブランドは、はい、まあ、消費者から支持を集めたりだとか、
確かに。
まあ、ブランドの、ブランディングの源泉にそれをしてたりっていう動きは、まあ、潮流だと思うので、
うん、
うん、
そういうところから学ぶことっていうのは結構多そうですね、最近は。
そうですね。この辺はもうあれなんですかね、明確に、でも SDGs とか言われる前から取り組んでますよね、うん、こういう会社さんって。
そうですね。
ね、
なんか、
うん、SDGs って言われてから改めてそこをターゲットにして、ビジネス構築し直しましたじゃなくて、最初から思想としてそれ持ってて、
うん、
なんかやってるから、単純に好きっていう感情が生まれやすいというか、 なんか安いから買う、機能が優れているから買うじゃなくて、うん、好きだから買うみたいなものが生まれやすいですよね、うん、こういうブランドは。
僕あの靴が結構好きで、靴をすぐ買ってしまう癖があるんですけど、あのシューズブランドは割と多いですね。そのサステナブルにやってますっていう、
うん、
なるほど。
日本に原宿にも去年上陸しましたけど、オールバーズ、
はい、
であるとか、あとランニングシューズのブランドで、オンっていう、ブランドなんかはこうサステナブルの表明を明確にしていて、それ用のプログラムが購買体験の中に組まれていたりとか、
なるほど、なるほど、なるほど。ああ。
するので、まあその辺はやっぱスタートアップならではだと思うんですけど、先進的な取り組みだし、共感をすごくできるなっていうのは感じますね。まあちょっとプロダクトのサイズとか、その製造工程とか、多分靴と自転車だと全然違うので、単純に比較することは難しいと思うんですけど。まあでも思想的には取り入れていくべきだと思うし、
ですね。
うん、
まあ何かしら確かに思想として取り組むイコールそれをどう体験の設計に落として、購買の中であるいは仕様の中で、提供できるかっていうところの設計はもう当然考えていかなきゃいけないし、それってなんか UI UX みたいな言い方するけど、そういう問題じゃなくて、もっと製造工程バリューチェーンそのものから見直していくみたいな、そこからデザインし直していくみたいな考え方を持って取り組んでいかないと、まあ、だからこそなんかデザインってこう末端の形を作るだけじゃなくて、上流からちゃんとそういう意識を持ってバリューチェーン全体をデザインしていくみたいな観点もやっぱ必要になってくるんでしょうね、きっと。
そうですね、そう思います。特に自転車とかって多分国内では製造はしてないと思うので、
確かに、
なんだろう、そのコストの安い国で作られて日本に運ばれてくると思うんですけど、やっぱりその輸送にかかる、輸送にかかるというか、輸送によって発生する CO2、
はい、
飛行機飛ばせばやっぱ二酸化炭素出ますし、船でも同じですし、やっぱそのコンテナは常にマックスの状態で運ぶっていうのは、その作り手の責任、として、まあ、いくら安く作ったとしても、その配送中に CO2 バンバン出してるってどうなのみたいな話ですよね。
そうですね、ありますよね、
そういう責任もメーカーも考えるべきでしょうし、消費者としてもそういうところに最近注目が集まっているし、そういうのが購買の意思決定の一つのトリガーになる
ですね。
僕も一消費者として意識はしますし、まあ、デザイナーとして、特にデザインストラテジストとして、そのクライアントの事業の意思決定に絡んでいったりとか、絡んでいく過程においてもこういう視点って忘れちゃいかんなっていうのは思いますね。
確かになんかちょっと前から言われていることかもしれないですけど、こうお金を払うっていう行為がもはやこう投票するっていう意味も結構含んでるというか、こういう取り組みを応援したいよねっていう行為でもあるっていうか、だからこれだけの値段、なんか普通にコストを比較、コストじゃないか、価格を比較するとこっちの方が安いけど、でも高い方の方に共感するし、その取り組みを応援したいし、そこに投票するっていう意味でお金を払うみたいな、そういう意識っていうのもちょっとずつこうなんか生まれてきてるような、育ってきてるような気もするし、世の中、そういうことも意識してなんか、そういうことも意識すると多分ブランディングとかマーケティングとかの考え方も少し以前と違ったものになってくるのかなみたいな、あったりしますよね。
わかります。 わかるな、その、いいですね、投票って。
うん。
購買は投票であるっていうのは。このコロナのパンデミック5月6月ぐらいの時期だったと思うんですけど、
うん、
とあるメーカーがそのコロナの対応で従業員に対してすごい不快な意思決定をしたというのを目撃して、
はい、
僕はちょっとそのブランドが嫌いになったんですね。
ほうほう。
でちょっとそこから買うの嫌だなみたいな、そういう印象を持ったタイミングがあった、まあ、タイミングがあったというか今でもちょっとその名残があるので、
うんうん、
ちょっと企業名を言うといろいろあれなんで、
はい、
言えないですけど、はい、投票しないっていう意思決定を僕はしたんだなっていうのはちょっと今振り返って感じましたね。
うん、いやほんまにそうやと思いますね。なんか消費者にそれが、うん、委ねられてきてるし、まあ、消費者じゃなくても、その、株主の人たちも、今 ESG 投資っていう形で、
うん、
エンバイロメントとソーシャルと、ガバメント、ガバナンスでしたっけ、
うん、
ですね。うん、その、うん、3つの観点でちゃんと投資活動しましょうね、みたいなところも、ちょっとずつその市場も大きくなってきてるっていう背景もあったりして、
うん、
なんか、そのこれまでこう定量的なものばかりが、信じられてきたけど、もうちょっとこう感覚的なところも、経済価値にカウントしながらやっていきましょうみたいなって、うん、大きくなってるなみたいなのは今の話聞いててもやっぱ思いますよね。
うんうん
うん、
確かに。
そこってすごいデザインの領域なんで、ちゃんと、
うん、
意識していかなきゃなってストラテジーとしては思ったりしておりますという、
うんうんうん、
ところでしょうかね、
うん、やっぱそういう話があるっていうことは翻ってこう今まで表明そのサステナブルであるっていうことを表明してこなかったようなブランドであるとか小売店、
うんうん、
もう今更っていうことはやっぱないんだと思うんですよね。
あ、わかります、
うん、今からでも何かしらそういう取り組みをしていったりだとか何か表明をしていく、
うん、
でさらにさっき源さんが言ったようにサプライチェーン手こ入れをしたりだとか、
うん、
デザイン的なことをちょっと変えていったりメッセージを変えたり、
うん、
っていうことは、まあ、全企業共通でやっていくべきだと思いましたね。
そうですね、
うんうん、
なんかそれのいいところってやっぱり一個あるのは思いとかなんか考え方って結構やっぱりすごいいい意味でばらつきがあるなと思ってて、
うん、
なんて言うんでしょうね、こうロジカルに定石とかセオリーをベースにどうやれば儲かるかみたいなことを考えていくと、
うん、
やっぱり前もちょっと話したんですけど、どうしても答えが似てくるんですよね、どの会社さんも考えてることって。
うんうん、
そのことを考えが似てくることをコモディティ化っていうわけじゃないですか、
うん、
なのでなんかそうじゃない、なんかそれぞれがの思いが肯定できるものであってちゃんといい意味でいびつでばらつきがあってみたいな世の中になった方が多分豊かだし、
うん、
なんかそういうことをなんか感じますよね。
うん、
うん
うん、そうですね、そう思います。
ハードウェアのアップデートっていうところから
確かに。そうそうそう。僕も今、ちょっと思ったんですけど、ハードウェアのアップデートっていうことで言うとですね、
うん、
さっきちょっと言ったかもしれないですけど、僕電動、そのロードバイクと電動自転車であれば、うん、僕は自分のロードバイクを愛していて、電動自転車を愛していなかったんですけど、その自転車屋さんが、僕に電動自転車を愛するように、何かプログラムを組んでくれる。
うん。
くれて、僕がその自転車をすごく長く使うとか、環境に優しいし、快適であるっていうアップデートを繰り返す、
うん、
まあメンテナンスとかでもいいと思うんですけど、アップデートとかメンテナンスを繰り返すっていうその、うん、どうかな、行動変容まで行き着くようなプログラムの提供があるんだとすれば、僕はそれから課金をされても多分抵抗することはない、
うん、
と思うんですよ、
うん、
その価値をちゃんと理解して意思決定できるものであれば、うん、だからなんかその小売りであるとかメーカーも何かものを販売するっていうだけではなくて、サステナブルでアップデートっていう観点からも何か消費者に対してアプローチする術っていうのはあるんだろうなっていうのはちょっと感じましたね。
そうですね、確かに、うん、なんかかつなんかそれって真面目に考えると真面目になっちゃうんですけど、そういうのって楽しくかったりかっこよかったり、うん、なんか美しかったりするから続けていこうとか好きになるっていうところ絶対あると思うし、
うん
うん、なんか理屈でちゃんとこうサスティナブルでまっとうなんだけど、やってて楽しくておしゃれでなんかいいみたいな風にちゃんと持っていかないといけないですよね、その、うんうん、頑張るんじゃないっていうか、
うんうん、
そういう風に作れたら最高ですよね、うん、
いいですね、うん、ビジネスとデザインが決着しましたね。
うん、そうなんですよ、やっぱりね、なんか頑張ったら続かないんですよねって、うん、いつもよく思うんですよ。いかにこう頑張らずに続けられる方法をデザインするかみたいな、
うん、
結構大事かなと思ったりしますね、うん、
はい。じゃあそろそろエンディングに行きましょうか
という感じで、
はい、
今日はそうですね、ハードウェアとアップデートっていうタイトルでテーマでちょっと話し始めて、自転車から始まったんですけども、まあやっぱりこう何でしょうね、ソフトウェアのアップデートっていうものに慣れてる僕たちがいざハードウェアアップデートするってなると、まあ同じアップデートでも全く違う体験でになってくるなというところと、もう一つはソフトウェアアップデートしても、その前のバージョンのものというのは手元に残らないけど、ハードウェアはまあ手元に残るか分かんないけど、出てしまうと。修理するパーツが出たり、壊れたものを直したそう、壊れたものが壊れたものとして出たりっていうことが起きる。で、それってなんかまあサスティナブルなのかみたいな話もありつつ、なんかそれ全体見直していくことが体験設計の一つだよね、とか、経済活動の中でそういうのってすごく大事だよね。そこを見ていくことも大事だよねっていう話だったかなと。
うんうん、
おります、
はい、ありがとうございます。
めっちゃざっくりしてるけど、
いや、ありがとうございます
はい、じゃあというわけで、今日はそういうテーマでお送りいたしました。また次回も、このメンバーになるか新しい人が加わるかわからないですけども、デザインと何かしらで、絡めてお話しできればと思っております。では今回はこの辺で失礼します。ありがとうございました。
はい、ではまた。
ありがとうございました。